違う違う昔やってたんだよ、誰も聞いてくれないから、こいつはすごいって話だけど全部バッとなっちゃう、
完コピしちゃったら、
そうそう、ね、それが全部財布しちゃったのね、俺はいや、なんかだって譜面読めないのにほとんどね、もうキーも A とじゃない状態なのにさ、で間違ってそこで OK になっちゃった。翌日から毎日テレビの番組の歌謡ショーとかなんかあるじゃない。でも NHK の時は大体演歌の人は演歌のあれがあったもんね、だからそれで救われてた。
だから情報のやり方だったらやり方次第では
本当にもう散々な日々でした。もうその子ちょうやくあいつと一緒に住み出して、もうなんか俺もうほとんどこうノイローゼ状態になって、もうだいたい朝9時からお昼の番組のリハが入って
だから、音楽の言葉ですから、
あいつがまだ六本木でやってたの、アフターシックスだったかな、六本木のワンブロック先のところに近かった、あそこジャズ屋さんがやってるとこだったんでね、
松本さんのいわゆるあいつとは菊池卑弥呼さんのことですからね、
そうそうそう、
めっちゃ強いさん
でおめえもやってるし、よくジャズ屋さんが集まるんで、俺も仕事終わったら行ったりしてですね、でも時にはまあちっちゃいと抱えて行ってやらせてもらったんです。このマスターがやっぱベース弾きで、そういうのが好きだったからいいよってミュージシャン、でその時のね、ハウスバンドがピアノとベースだけで、ベースがね、カキさんなんだっけね、甘さだっけ、昔佐沢さんとかでやってた人、あいつ何も知らないから、あいつは譜面読めるし、だからやるんだけど、それで、気に入りだっていうかやってたんだね、でそこに遊びに行ってたんだ、だからもう仕事が終わるのは2時頃だから、俺は終わって、俺はまあその遅くもならないけど、迎えに行って帰ってきます。で寝るのはやっぱ3時、朝7時起きないと間に合わないから、だけどもう譜面のことで頭いっぱいで、もうほとんどノイローゼに感じて、でちょっと寝たと思ったら天井の扉開けて、ガキ持ってドアに向かうんだって、あんたどこ行くのって言って、仕事って言ったら、あんたまだ5時よって
言って、
まあでも体力がまだあったから続いたんだろうね、
ナチュラル。
いやそれからずっとね、僕ね読み方わかんないから固定度で読んでたの、固定度で、だからギターの場合移動の方が楽なんですよ、読みやすい移動とか、でそういうこと僕やってなかったから、あいつがはいって渡されたら子供のソルフェージュ渡されて、そっからこうやって覚えていったの。いや、本当ね、
Thank you.
今でもそんな強くないけども、どうしたらいいよ、
あれ本当今の、あの新しい、まあ、その運営全部松田さんからやるんですよね。
まあまあまあまあ、ね、それはあの、ね、俺がやったらあいつがやってるのもあるけども、まあ、一応なんだけど、だから逆にそれは自分だって勉強だと思うからね、いろんな人の譜面
とか、ね、すごい見やすい
です、うん、でね、これも内緒の話なんだけど、はい、あのカウント・ベーシーのシャイニー・スキンで有名な曲なんですよ、はい、あの曲のフランク・フォースターってあれサックスで、はい、あの作曲者が書いた譜面が、はい、スコアだったんですよ。これ内緒だけど、はい、藤井さんと2人でその当時コピー機なかったのにヤマハに会社のあれで持ち込んでコピーしてもらって、はい、これ持ってんの。
あ、マジですか。
持ってる。
おお、すごい。
それからあとオリバー・ネルソンのね、その書き下ろしのシャーロのためにお金払って書いたやつも、みんなで撮ったの。でもそれは藤井さんと俺だけの。
まあ今は大丈夫ですかね。
大丈夫です。はい。で、だから今でも持ってるけど、はい、時々ね、あの俺がやるビッグバンドの時、それを俺がまた打ち直してやったりしてるんだけど、まあ、あの当時のサウンドだから、まあ、そんな、まあ、あの斬新ではあるけども、今はもっといろんな音楽が溢れてるから、サウンドが出してるじゃないですか、あの新しい方はそうでもないかもしれないけど、やっぱりその基本的なことをきっちり押されてあるんで、はい、でこの間エリックが来た時ね、去年その、トリアートで来た時、あの踊るさんの番組飲んで話してた時、いや俺持ってんのって、くださいくださいって、いやこれやっぱりそれは、ま、やっぱりさすがに ね心痛めるみたいなからそれはダメって言ってたんだけどね、うん、でもあれはね、やっぱり生きてるのにちゃんと全部スコア作り直して昔だからなんかあんな A さんがまだ入らない時代かな、
B です、
ね、B です、ね、だからそれをスコアだからこれあれだからこう2枚取って合わせてこうやって合わせて作ったりとか、それがやっぱりねだんだんコピーも何十年も出すのやっぱりね、だからそれもまあ俺がもう弾けなくなって余裕になったら一生懸命こうやって打ち直して残して買おうかなって
、
はい、ね、それ僕らそれ今見てますからね、
おおなってます
あれシャーニーストッキングフランクフォースターだったよね、うん、だからそれだけだから僕それでまあ、シャープにいたおかげでバンドでそういうサウンドが分かるじゃん、はい、それで僕ジャズが少し分かるやつにな
ってる、
だからそれはやっぱりもう感謝してますよ、ハブさんも本当に、
どなたに対しても
モノブーブラの優しい、怖かったですよ本当に、あの当時昔はみんなバンドマンもね先輩が怖かったですよ、
めっちゃみんなうまいですもんね、今聞いてもちょっとこう
何話の両親
すごいですもんね、
で見るしかコピーできない、何もないから資料ないから、
あと両親と関
係ない、そうやって自分で手に入れたもんってやっぱり財産ですから、
そうですね、
あれはやっぱすごいです
よ、ね、俺らで行くでみたいな、
だから、あれ、昔の人も忘れれば、おう、佐田尾がねって言ったら、渡辺佐田尾、佐田尾ねとかね、そういう話なんですよ、本当に。俺らは、へぇとかになっちゃう、びっくりしちゃうんですよね。まだジャズの波よく分かってないのにね、そこでやってたんで。だから音楽っていうのは目じゃなくて、とか耳で覚える。なんか当然譜面あんだけど、それとも耳で覚えて、 話ありますけど、ね、そういうバカ話はね。その旅のことでね、もういろんな、その本当にもう行く前でも話したかもしれないけど、マネージャーパンツ一緒でそんなに放送したいとか、そういう話も増えてあるんだけど、すごい話ばっかりですけど、ね、
なかなかね、生でこう聞けない話ですよ、
まあ、確かにね。あの本当にバカだねって言うけど、まだ今ほどギスギスしてなかったから笑える話なんだけどね、うん、世の中はそういうバカなことを求めてたじゃん。今はもう吉本とかなんかでいっぱい笑いのネタはあるんだけどね、
ちょっと S っていう
のがすごい、うん、さっきのその話だけど、
なんでやねん、
他の人知ってラッパーがいたんですね、はい、こいつがまた練習マニアでね、もうツアーで記者になるのね、はい、トイレにこもっちゃって、はいはい、中で練習締め切って練習してるわけ、はい
はい、
だ
から喜んで
みんなに言われるんだけど、はいはい、出てこないんだよ、島には車掌さんが来て大丈夫ですか大丈夫ですかって言われて、中でラッパの声が聞こえるわけ、
すごいね、
もうそういう時代ですね、本当だから
すごいっこね、
だからあいつのね、そのやっぱ練習練習さっていうのはすごいなと僕も未だに思うね、うんうん、でしかも俺がシャープ入った時はまだ若くて、彼も俺よりちょっと下ぐらいで、はい、彼がちょうどなんかアパートを引き払って住むとこないって言うから、はい、俺中目黒の4畳半の下宿だったんで、はい、それが一つ隣にいてたから、はい、じゃあ紹介してやろうって言ったら本当来ちゃったの、はい、またうるさいんだから寝てても夜中ミュートかけて、はい、ブルブルって壁一薄い壁一、
ね、
聞こえるんだよもう、
はい、もうミュートトランペットの音です
よ、ミュートトランペット、あれかってチリチリ気になるんだよ、
気になりますよね、
聞こえるか聞こえないかって、はい、もうだからあの当時日野さんがこう、はい、ジャズのトランペットですごいパラッとコマーシャルでさ、はい、して今のところ彼はそれに憧れて同じようにジーンズの上下と、はい、サングラスでもうやるわけよ、はい、プレーの中身は違うんだけど、でもあの当時からこいつ何吹いてんか分かんねえって思う、だって俺まだジャズやるのはそんな詳しくないしやってて、まだ普通のスタンダードを覚えるのが一生懸命の時代だった、うん、で彼も全然実はコード分かってないんだけど、フレーズだけ追っかけてバーってやるんですよ、こいつすごいなと思ったけど、あとでよく考えたらスタンダードやろうと思ったらコード分かんないって
言ってすごい強いですけどね、もう
それ
で
耳で感性すごいよ、ね、
耳で覚えてしまったね、
だからまあちょっと性格がちょっとそれ変わってるからなかなか人には受け入れられなかったんだけど、いろんな人にはね、友達も少なかったんだけど、でもああいうやつってやっぱり本当はプロってこうなんだろうなと俺も初めて思ったね、やっぱり、もう暇な時はもうツンが強く吹いてる、でまあ近くに公園あるとこのミュート外して吹けるけど、ね、普通のアパートね、
無理だな、
そんな大荒れの時代ですよ、だから未だにまだそこ の中目黒ですけど、大家の息子で俺が、まあ、よく構ってたんで、未だによく東京行くとおい飲もうって夜中に電話するんですよ、まあ、楽しいですねその時代はね、まあ、で中目黒がねまだ今みたいにすごくこう都会になってなくて、はい、中目黒商店街の時代ですから、でだからみんな俺とか卑弥呼がね、卑弥呼とようやく一緒に住むか住まないかの時だったんですけど、はい、あこれテレビ見ましたよとかなんかそういうことを声かけられるけど帰ってくると、はい、まあ、みんな知り合いだからね、そういう昔の村というか商店街の中目黒でさえそれがあったのに、今やもう全然誰も知らないような人がいて、
商店街の場所は今の楽屋さんとかあなたにですか、
楽屋のあそこはね、昔前はねケーキ屋さんなんですよ、自分のところで作る、結構美味しかったんだけど、いつの間にかこうなっちゃって、あ俺の断りなしにいつの間にこうなったんだ
みたいな、松本正嗣さんの断りなしに
だって俺がやっ住んでた、はい、長いこと住んでた、下宿から、はい、ワンブロックぐらいのところに置か
れる、そんな近いんです
か、近い、
もうええとこ住んでありまし
たね、いや昔はね、はい、中目黒って安かったの、学芸大都立大があった頃あっちの方が学生が多くて、だから中目黒ってだから本当にあんまりそんななかったのね、でましてあそこ駒沢通りのあそこの、はい、中目黒の立教っていうかあれのそばは、はい、都電が走ってたのが終着駅の、
ああそう
あったらしい、僕もねそれねかすかに覚えてるかどうかぐらいと思うんですね、だから貫禄をとこう交差してるちょっと上がったところで幅が広いのね、はいはい、それはやっぱり昔都電の停留所っていうかあれがあった、 そういう時代です。
おでんがそこへ走っとったんですね。
だから僕は初めて東京来たのは昭和40年ですから、昭和39年東京オリンピックですよね。
おお、ほんまね。
だから40年に大学入学して4月から、東京行ったんだけど、でも僕は中目黒に住み始めたのは41年か2年の頭ぐらいだった。これまで祖師ヶ丘から田舎に、とっても田舎だったんですけど、何当時は
祖師ヶ丘から、
だからあの当時の東京ってね、結構ねちょっと離れればね、やっぱりそれこそ、なんかあっちの方に行けば、武蔵野が残ってるような状態、だから祖師ヶ丘もまだ、あんまりそんな新興住宅地みたいな、まあ、ぼちぼち建て売りが立ち始めた頃で、まだ芝生作ってるとこあったりとか畑があったりじゃないの、
そうなんですね。で
それからちょうど学校がちょうどその祖師ヶ丘と千歳烏山との間にあったんで、青山学院の高校
生
だ
った
ら僕1期生だったんです、できた時に、だからその中間辺にいたんだけど、なんだ鳥取より田舎だなと思ったのね。
あの小田急と京王線の間で
行く、そうそうそうそういうこと、だからどっちから歩いても15分か20分かかるわけですよ、駅から。でバスもねそんなたくさん通ってるわけじゃないし、そう自体、まあ、今から考えれば古き良き東京の時代があったのかなと思って、
これはええ話ですよ。
いやいや
これ
は、そんなバカな話はいっぱいしてもありますよ、今日酔っ払ってるからの話ですけど。
のゲストは、かの有名なギタリスト松本正嗣さんでございましたが、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、ねまだまだこの話が続きそうな感じなんですけども、なんとなんと来月今年のこう締めをくくる12月の放送も松本さんにお願いしております。皆様来月12月もどうかよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。吉川さんのジャムトークジャムでした。失礼します。